さあ熊本のことを徹底的に語り合うという超ローカル番組096、今週からスタートです。ウェブラジオということで、ウェブラジオですね、まあ、ワールドワイドでございますので世界中に伝わるわけですけども、広い範囲の話をするっていうのもいいことなんですけども、大は小を兼ねるという非常に当たり前な考え方で、ごくごく超ローカル、熊本に住んでる人でも分かんないぐらいの超ローカルな事柄をですね、重箱の隅をつつくように話し合おうという、そういったスタンスでお送りしていこうというのがこの番組でございます。最初のゲストはこの方でございます。
ボンバー陽子でございます。
どうも。
はい、どうも。
今日はですね、
はい、
1回目ということで、
超ローカルですよね。
超ローカルです。熊本のことを全くわからないって方もですね、
はい、
分かったふりして聞いていただければいいかなと
あの熊本に住んでる方でもわからなくても分かったふりで、
で今日はですね、
はい、
比較的
知ってますかね、
まあどうでしょうか、さ場所を言えば、
うん、
あそこのことかっていうふうに分かるっていうようなことなんですけども、
はい、
今日はですね、吾輩通りについて語ってみようかなと。
あの夏目漱石のですか。
吾輩は猫である、
吾輩通り、
吾輩
通りで作るからには、
もう熊本、はい、もう陽子さんって生まれ熊本ですよね。
うん、そうですよ、はい、
土着ピャーですよね。
もう土着ピャーですよ
ですよね。もう当然吾輩通りはもう、あの通りだなっていうにも、
うん、全然知りません知りませんでしたね。
あ、ほとんどの人はやっぱ知らないと思うんですよ。
なんかそういう通りがあるっていう掲示板みたいなのを見たことあるんですけども、どこがそれなのかっていうのが分からない。
これはですね、JR 上熊本駅にありますね、
はい、
上熊本駅の前からこう通りが出てますね。バスが走ってるような通りがありますね。
電車通りではなくてですね、
電車通りからこう分かりますね、
はい、
体育館があるじゃないですか。
あ、私立体育館、
私立ですかね、
はい、
県立ですよね。
失礼いたしました、県立でございました
県立体育館が、はい、県立体育館の前にまず AV クラブとかがあります。
ああ、はい、ありますね、はい、
あそこに昔キャバレー月世界っていうのが昔あったんですけど、
いつまで、
いや10年ぐらい前まであったんじゃないかな。結構大きな、いわゆるあれですよ、タレントとか演歌歌手とかが歌を歌いに来るようなキャバレーですよ。
ほ
ー、昔ほら月世界と銀河っていうのが熊本にあってですね、
うん、
銀河は今銀河駐車場っていう釣り屋の裏の方にあるじゃないですか、
うん、
あそこにドーム型の大きなキャバレーがあって、小林明とか来てまして、
はい、
クール5とか、本当に、うん、外に看板がこう出てて、こう小林明何月何日のに来園とか書いてあって、
そういうの今こそ作ってほしい、
うん
うん、
もう今博多にも最後のありましたけど、もうなくなっちゃいましたね。
中洲にあったやつでしょ、私最後らへんで公園かなんか行きました、
で、うん、ああいうのが熊本にもあったんですよ、でそれもなくなって、まあそので月世界っていうのはその一つあったんですよ
、はい、
でそれがなくなって、
うん、
でその横にコープ野村ってありますよね、マンションが、でそこにアナル島田が住んでまして、うん、で
バレバレですよ。
で、県立体育館がありまして、
はい、
で、交番とかがあります。
あ、あります、あります。
で、ちょっと行くとですね、
はい、
なんか、倉庫とかいっぱい並んでますよね。
はいはい、
で、なんか、道路、右手かな、うん、進行方向右手に、白の湯っていう。
あ、ありますね。
温泉がありますよね、はい、でリンガーハットとかが
その隣にありますね、
ありますね、うん、でそこから左カーブします、道が
緩やかにこうなりますね、
そうすると目の前に岩根橋新堀橋っていうかつての自殺の名所がありますね。
ああ、今結構高くてますからね、
フェンスが高くてなかなかちょっと飛び越えるのはちょっと難しいんですけど、
うん、
で今度ずっと行くと厚生年金会館が右手にあります、
はい、ますね、
さらに行くと、はい、FM 中九州が、
うん、はい、
ありますね、
あります、はい、
右の方に行くと中央女子校改め中央高校が、男女共学になってしまったという、
ちょっと入ればですね、ありますね、ありますね、
うん、その奥に固定塾とかが
あ、はいはい、
あそこに至るその通り、
あ、今までのストーリーですね、
はい、これが吾輩通り
は
ー、ね、でこれがね、いざこう歩いてみますとね、
はい、
あっちこっちに吾輩通り、吾輩通り、吾輩通り、吾輩通りって書いてあるんですよ、
知りませんね、
で結構お金かけてるんですよ記念碑とかもあって、
うん、
でこれなぜこれが吾輩通りなのかというと、
はい、
かつて夏目漱石が熊本の第五高等学校の、まあ、教師として赴任する際に、
う
ん、当時今熊本駅っていうのがありますけど、
はい、
実はですね、熊本駅はですね、今の上熊本駅だったんですよ。
あそこが熊本駅だったんですね。
熊本の表玄関だったんですね、昔ね。であそこにいわゆる汽車が着きました。
到着して、は
い、で夏目漱石が降り立ったと、あそこを言われております、
はいはい、
でそこで、まあ まあ、あそこが、上熊本駅が、うん、まあ、夏目漱石と熊本の最初のファーストコンタクトですね、接点だったと、はいはい、いうことから、そこを起点とする通りが、我が輩通りになってるようなんですね。
あの、お家がある地区、
ね。そうそうそう、どの坪井の方がありますね。うん、で、あそこ通っただろうと、いうふうに言われてるんですけど。通っただろうと。うん、どうなんだろうか。
まあ、ね、通ったでしょうね。
まあ、通ったかもしれないですけど、あそこは、あの、まあ、線路ですからね、昔。
あ、そうなんですか。
藤崎宮から、あの、上熊本に向かって、鉄道が伸びてたんですよ。
は
ぁ。ええ。で、本当に歩いたのかなっていうのもありますけど、で、見たんかいっていう、その前に。
下手すりゃ線路を歩いてきたっていうこと
にな
ります
ね。ひょっとしたら他に寄るところがあって、うん、京町の方を越えて、うん、京町台地を越えてですね、うん、で、寺原自動車学校の方に降りてきてですね、湖線の方に降りてきて、うん、裏から行ったっていうことも考えられないことはないなというふうに。
じゃあ、あっちこそが本当の我が輩通りかもしれないんですね。
直線距離で言うとあっちの方が近いような気がするんですよね。うん、
あ、行き方としては向こうが近いですよ、うん、はい、
で、あの勾配とかは地図を見ればまあ分かります。勾配というのはその高さ、うん、登りくらい、はい、外から県外から来た人ってのはそこまで分かんないですよね。だからひょっとしたら地図だけ見たらまっすぐ行くんだって感じで、
近い近い、
上熊本駅からまっすぐ登っていっちゃって、うん、もんじゃ焼きのもんじゅ庵の横通ってですよ、
はいはいはい、
で栄林署の横通ってですよ、うん、それで、それで京町の交番があるじゃないですか、ちょっと夜通ると居酒屋みたいな赤ちょうちんみたいな交番があるじゃないですか、そね、まあ、ここら辺 の説明が熊本ローカルの番組っていうことなんですよね。
それか分かってしまう自分が
怖いんだけど。でそこを歩いていくと今度いきなり下りになっていくじゃないですか、
くねくねしたですね、
急勾配で、うん、あそこの手前にあったあるマンションにちょっと仲が良かったあのスナックの姉ちゃんが住んでましたけどね。
通ってたんですか。
仲が送ってあげたりしてましたけどね。もう十何年前の話ですけどね。懐かしいなというふうに。
よかった時ですな。
よかった時でしたばい。で、まあ、我が輩通りと、それで、それは漱石博ってなってありました
よ。何年か前、
ね。もう何年前だろう。もう10年近く前ですよね。
そんな10
年
経たないかな。ありますかね。うん、
まあ、6、7年前でしょ、
それぐらいにはなりますね、
うん、あの時に上熊本駅に特急かなんかが止まって、
はい、
そこから夏目漱石夫妻が降りてくるんですよ。でそれをその祭りの実行委員会かなんかがこう歓迎して、うん、ブラスバンドかなんかが歓迎するというセレモニーをやってて、
はい、
でパレードをやって
我が輩通りを歩くんですか。
そう、うん、で私それをテレビのニュースで見て、なんとしょぼい祭りがあったもんだというふうに。それは本物の夏目漱石とか、うん、せめて夏目房之助が降りてくんならいいですよ。せめて
ゆかりがある
人、ゆかりがあるわけだから、はい、そうじゃなくて一体誰これっていう、
並走してるだけですか。
そう夏目漱石っぽい、なんか夏目漱石なんだかただの怪しい紳士なんだかわかんないのが降りてきてですよ。ほいでなんかパレードが行われて、あんなもんよく考えたなと。おそらくどこかのなんかね、イベンターがそれをこう企画して代理店とか組んで、うん、
これよかですなって、
でおそらく少なからず金を使ってやってるわけですよ。
いや使ってるでしょうね、
は
い、
でその通りに我が輩通り、我が輩通りって、そのね、道案内とか出すぐらいだから、あれだって安くはないですからね。
道路ですね。ね、打ち抜くっていう
か。ゼリーは一体どこのバカが出したんだと。まあ、何社か知ってますけどね、実際に。ね、
出して。
うん、毎日紙が届くところとか、印刷物が毎日宅配されると、それを作ってる、最近、新しい建物が建った。熊本で最も有名な会社とか、そこら辺がやってますけど、
うん、
そこの悪口は言いませんがね、でもあのイベントはないだろうと思いましたね。もうちょっとなんか考え方を変えた方がいいんじゃないだろうかっていう。で、それに、あと、夏目漱石っていうのはですよ、今お札にまでなってる人ですからね。
そうですね。
大したもんだと思いますけどね。夏目漱石って、イコール熊本っていうイメージを持ってる県外の人ってどれだけいるんだろうかという。で、ちなみにですね、これ私は県外、熊本にいる人よりも県外にいる人の方が友達が多いので。
はい、
で、熊本市内にいる人の大体、そうですね、100倍ぐらい友達が県外にいるので、で、ちなみに30通ほど、メールでやり取りをしまして、
はい、
夏目漱石と聞いて、思い浮かぶ、
地名ですか。
地名を答えてくださいというふうに言ったらですね、回答率 100% です。
はい、
第1位、
はい、
第1位松山、
ああはいはい、坊ちゃんの、
2位なし。
松山のみ
松山のみ
熊本なし。
なしです。え、熊本にいたのっていう。
実際はですよ、
実際は熊本の方が長いみたいですね。熊本が4年、松山は1年ぐらいですか。
たったそんだけなんですか、松山、
うん、のようですね。で、熊本は長い。で、熊本では草枕とか書いてんですよ、
はい、
うん。でも、まあ、やっぱり坊ちゃんの方が、あるいは我が輩は猫であるの方が、
はい、
まあ圧倒的ですよね。
一番脂が乗ってた時に松山にいたんですね。
っていうことになりますよね。だからそれをこう、じゃあ、それにね、なんか、いや、熊本の方が長いんだよと、うん、言いたいならですね、もうちょっとこうアピールの仕方あるやろと。
なんか、うちに向けてアピールしてますね、
そうそうそう。だから、うん、熊本の、その、今日のそのテーマのですね、この我が輩通りを、はい、テーマにしたのは何かというとですね、あまりに内向きなんじゃないかという。うん。その、今回ですね、例えば、恐竜病 BSE ですか
?BSE ですね、はい。
の騒動で、
はい、
熊本でもいろいろ巻き込まれましたけどね。で、その後になんかミニトマトかなんかが、ラベル貼り替えとかなんかありましたけどね。あ、はい、うん、あれで、熊本県の塩谷知事がですね、はい、テレビ CM に登場しまして。
はい、出てますね。ね、
うん、ちゃんとしてます、熊本の、牛肉とかなんとかって CM やってますけど、うん、はい、あれもほとんど熊本でしか流れてないっていうか、県外じゃ流れてないわけですね。
それは、どうか。
なぜ、あれは熊本で流すべきではなくて、県外に向けて出すべきでしょう、あれは。うん、
せめて食べられてますからね、熊本の肥後牛なんてすごいブランドですよ ね、 ね、うん、
地元にね分かってじゃないですか、
うん、
あんま意味がないわけですよ。もっと外にアピールすればいいのに、
うん、
全然ダメですよね。で、我が輩通りなんて道を作る 道にそういう道路表示をする予算があればですよ、あんなものはですね、県外のやつにですね、もっとアピールしてですね、
うん、
いや、実は夏目漱石と熊本は怒りがあって、それをもとにして、例えば、まあ、その草枕文学賞とかなんとかっていう、例えば作ると。じゃあ、公にね、大きな形で、
はい。
で、熊本にゆかりのあるなんとかじゃなくて、とにかく熊本県人が選んだこれだとかっていうふ
う
にして、県外にアピールするとかですね。例えば、徳島にいた徳島テレビ祭とかあるじゃないですか。
ああ、はいはい。
結構知られてますよ。うん、だと、あと、夕張の映画祭とかもあるじゃないですか。
それはよく。
でしょ、
うん、
で、別にそれをこう真似する必要はないんですけど、うん、せっかく夏目漱石でなんかイベントやるんだったら、後に続くイベントをやってほしかったですね。
うん、その。一年ポッキリじゃなくてですね。
そうそうそう。うん、今、その漱石のお祭りがあったこと自体も誰も覚えてないでしょ。
覚えてませんね。
うん、はい。だからもったいないですよね。
まあ温泉ができたぐらいですかね。
草枕温泉ね、
うん、
あれもほとんどほらふるさと創生基金ってやつで、
あれで作った
んです、各市町村に1億円がばらまかれた時に、
はい、
あれを境にして熊本では一斉に温泉施設ができちゃいまして似たような温泉施設があっちこっちにあるじゃないですか、うん、まああれはあれでまあ温泉だからこのね、農作業のね疲れを癒すってんで地元の人に喜ばれてるんで、うん、それはいいと思うんですけど、うん、やっぱりそのなんかこうその我が輩通り その道路表示を見るたびにですね、
うん、
もったいねえなあと思いますけどね。
あれ一本いくらぐらいで建てれるんですかね。
いや、あと前にね、うん、道路標識があるじゃないですか、止まれとか、
あ、はいはいはい、
駐車禁止とか、うん、あれをねぶっ壊しちゃったやついるんですよ、車ぶつけて、うん、で弁償しなきゃいけなくなっちゃって、
はい、
で値段調べたんですけど、うん、で俺も調べたんですよ、一緒になって、うん、面白がっていくらだろうね、
うん、
あれバカになんないですよ。
え、いくらなんですか。
あれ10万じゃ買えなかったですよ、道路標識1本
建てるのに、
うん、
10万じゃ
足らなかったと思って、多分13、4万したような気がするけどな。
いやー高い、
限界いくらか知らないですよ、うん、だからそういう業者に頼んじゃうとやっぱそういうなっちゃう
ということは、あれ1本
だからあれを10本だったら100万軽く飛んじゃってるんですよ。
うわー、もったいねー、
うん、でそこに今度ほらなんかこう石碑っぽいやつとか作るじゃないですか、うん、石碑なんかバカになんないですからね、
もっと高いですよね、
うん、まあ、でその銭はどっかでやっぱりまたピンハネしてるやつがいるわけで、
うん、
まあ、ピンハネはいいけどね、
うん、
どうせピンハネするならですよ、もっと次に続くようなことのアイデアを出してピンハネしろよお前らという、う
ん、なんか残るものですね。まあ残っちゃいるけど、
その無駄なものが残っちゃってるんですよ、うん、なんかだからほらよく行政がつまんない箱物を作って利用されなくてダメになっちゃうのがあるじゃないですか、うん、
あ、
それをね熊本はね民間人がやってますよね。ねえ、お役所の、ダメなお役所のやってる姿を民間人が真似するんですよ、熊本って。ね、だから、これはちょっとね、我が輩通りはそういった意味でのね、
ちょっと危機的、
反面教師的なね、
そうですね、
ものとしてやっぱ捉えるべきなんじゃないかなというふうに思いますけどね。ね、まあ、これを聞いてですね、
はい、
我が輩通り、 通ってみようかなと。
お散歩通りちょうどです。
ただこの番組がきっかけになって、はい、あ、我が輩通りなんだっていうのがこうみんなで盛り上がってしまうのもちょっと悔しいですけどね。 あそこで我が輩通りを盛り上げようとかってあそこでこれからフリマをやりますとかねなんかねえ、なんかいきなり商店街ができて我が輩通り商店街とかできたなんかそれはそれ、まあ、まあいいですけど、
古本屋とか並んだりとかね。
でもあそこ店はできないんですよ、もうほとんどもうなんかそういうのがないでしょ。
結構あの丘っぽいところの、
なんだろう、いやなんかね、あのなんかこう倉庫とか、うん、そういうののイメージが多い気ですね。ねだってあのほらまあいいや、あんまり名前出していけないから一軒こう閉まってる店とかも何軒もこうありますけどね、なんかそのまま動かなくなっちゃってますからね。
あ、じゃあ活性化、
我が輩通りじゃダメでしょうね名前がね、いや町が盛り上がってから自然発生的に我が輩通りだったらよかったと思うんですよね。
もうだったらここの通りは我が輩通りで作ろうバイとか。
だからやってることがね、JR 東日本の飯田と一緒ですよ。無理やり決めて、飯田ですよって言ってね、JR 東日本でイーストだからいいで、ね、エレクトリックのいいで、エコノミーのいいだって誰も言わないじゃないですか。ね、我が輩もそうですよ。
悲しむのがありますね、でも。
というわけで、この番組はですね、はい、このようなですね、まあ悪口をいつも言うわけじゃありません。
はい。
いいなっていうものについてもですね、積極的に、うん、なんでこれはこんなにいいんだろうなっていう、いいのにこう知られてないとかっていうのも当然、ですね、語っていきたいわけです。うん、さて、来週の096テーマです。来週はですね、なんと産業文化会館を語ってみようかなと思います。熊本市唐島公園のすぐ脇にあります産業文化会館ね、もうオープンしてどれぐらい経ちますかね、20数年経ちますよね。非常に立地条件はいいんですけども、なんかこう閑散としてるっていう感じがしますね。7階に行きますと、大ホールなどがありましてね、映画の試写会とかちょっとしたまあイベントなんかではよく使われているんですけども、なんかねどうもね昼間とか行きますとうすら寒い、ちょっとなんか変えようがあるんじゃないかなというそういったことをですね、来週は考えてみようかなと思います。産業文化会館に関しまして何かメッセージがあるという方、エピソードをお持ちの方、どんなことでも構いませんので、この番組までお寄せください。お待ちしています。